歴代史第2、34の29から33。すると王は使者を使わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民、祭司とレビ人、および上の者も下の者も、すべての民が言った。そこで彼は、主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王はその定めの場所に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、精神を尽くして、主の命令と、証と、掟を守り、この書物に記されている契約の言葉を行うことを誓った。彼はエルサレムとベニヤミンにいるすべてのものを固く立たせた。エルサレムの住民は、その父祖の神である神の契約に従って行動した。ヨシアは、イスラエルの人の全地から忌み嫌うべきものを取り除き、イスラエルにいるすべてのものをその神、主に仕えさせた。彼の生きている間、彼らはその父祖の神、主に従う道から外れなかった。10月31日は何の日ですか？ハロウィンっていう答えが一番一般的でしょうけれども、他にもオールセインツデイでもあり、また宗教改革記念日でもあるのです。今から500年と少し前、1517年10月31日、アウグスティヌス会修道士でウィッテンベルク大学の教授でありましたマルチン・ルターが95箇条の提題というものをウィッテンベルクの教会の扉に掲げました。この95箇条の提題というのは、当時ドイツで販売されていました食友条というものがありました。詳しくお話しすると時間がかかるので、今日はお話ししませんが、その食友条に関しての学問的な議論を呼びかけた。その議論のテーマになる項目を95箇条ルターが書き出しました。掲示板として使われていました教会の扉にそれを貼り出したわけです。で、人々はローマの教会がドイツまでやってきて、食友条の販売を口実にして民衆からお金を集めていく。貧しいドイツから豊かなイタリアにお金が持っていかれるということに反感を感じていました。で、しかもそれは、その食友条の売り上げというものが、教会堂の再建のためではなくて、実は、教皇と、それからもう一人の大司教が金持ちからたくさん借金していたんですが、その借金の返済に使われていた。そういうわけで、という状況がありました。で、ルターは、そういう政治的なことは知りませんでしたし、また関心もありませんでした。彼は食友条というものが聖書から見て正しいのかどうかということ、それを議論したかった。学問的な議論をしたかったのです。ですから彼は95箇条の提題をドイツ語ではなくって、教会の公用語でありましたラテン語で書いているわけです。ところが、ルターがラテン語で書いたものはたちまちにしてドイツ語に訳されまして、ドイツ国内に広まりました。多くの人がそれを読みました。物事はルターが思っていたのとは全然違う方向に進みまして、結果としてドイツにローマカトリック教会から分かれました新しい教会が生まれたのです。一般にそれはプロテスタント教会と言われています。けれども、プロテスタントという名前は後から付けられた名前で、ルターは福音教会と呼びました。 聖書に記されている福音を明確に教える教会という意味です。では、ルターの宗教改革まで教会に福音がなかったんでしょうか？そんなことはありません。教会はいつの時代も福音を保ってきました。けれども、教会がどんどんと大きくなって組織、制度が複雑になってくる。神学というものが聖書から離れて一人歩きするようになる。本当は儀式というものは聖書の真理を示す形に表したものなんですけれども、その意味なんかまるで考えられないで、ただ儀式が儀式として繰り返されるようになってしまう。別に信仰を持たなくても儀式に参加すれば救われるんだというふうな考えが起こるようになってきました。つまり福音が教会の制度、組織、神学、儀式によって隠されてしまっていたのです。で、ルターが目指したのは福音がまっすぐにまた単純に語られること、教えられることでした。誰もが自分たちに分かる言葉で福音を聞き、信じて、救われて、そして福音にふさわしい生活ができるように、それを目指しました。そのためにルターは聖書をドイツ語に訳しました。また、教理問答というものを書きまして、それから説教者を養成しましたね。本当のプロテスタントというのは、単に古いものがダメ、それにプロテストする、抵抗する、否定するというそういうものではないのです。何でも新しいものを取り入れればそれでいいのではありません。本当に古いもの、つまり聖書に立ち返るということです。本当に新しいものを私たちに日々働きかけてくださる聖霊の御業を受け入れるということです。で、宗教改革と言いますと、まあ普通はルターの宗教改革を指すんですけれども、実は聖書の中にも宗教改革と呼ばれるものがあります。それは今日お話しするヨシアが行ったもの。これはヨシアの宗教改革と一般に呼ばれます。で、ヨシアの宗教改革をお話しするためには、ヨシアの祖父でありますマナセ王様のことから話さなければいけないでしょう。今日は歴代史第2の34章を開いていますけれども、33章にそのことが書かれています。33章のところに、バールのために祭壇を建て、アシェラ像を作り、天の晩鐘を拝み、これに仕えたと書いてあります。そればかりでなく、神殿の庭に天の晩鐘のために、天の晩鐘というのは太陽、月、星ということでしょう。神々の偶像を神殿の建物の中まで持ち込んで、それをそこに安置したと言います。それから自分の子供たちに火の中をくぐらせ、占いをし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せなど、主が禁じておられるすべてのことをマナセ王は行ったのです。ですから聖書はこのマナセ王についてこう言っています。33章の9節10節です。マナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。こんな悪い王様、こんな悪い国民は即座に滅ぼされてよかったでしょう。ところが、この33の10には、主はマナセとその民に語られたと書いてあります。哀れみ深い主は、たとえご自分に背くものであっても、その人を惜しんで、できれば滅ぼしたくないとお考えになるのです。誠の神に立ち返れ、そう呼びかけ、悔い改めの機会をくださるのです。主は私たちを突然に罰しません。まず、 優しく諭し、それでも聞かなければ次に警告を与えます。私たちの体は実に巧みに作られていますね。体のどこかが悪くなるとどこかに痛みが生じますでしょ。で、そのシグナルが小さいうちに手当てをすれば大きな病気を防ぐことができます。で、もし痛みを少しも感じないとしたら、あるいは痛み止めを毎日飲んで痛みを感じないようにしていたら、もっと悪くすると麻薬を使ってもう体が痛まないようにしたら、実は健康を保てないのです。病気をみんな見逃してしまって突然死んでしまうということが起こりかねません。今申し上げた体のことは霊的なことでも同じなんです。神様は人間の霊的なものも体と同じように最初に小さなシグナルを与えて警告をして、それでも聞かなかったら大きな苦しみをお与えになるでしょう。C.S. ルイスという人は、苦しみや痛みは神の警告のメガフォンであると言っています。人が罪を犯して良心に痛みを覚える、悪をなしてその結果を身に受ける、それは人がそれ以上に罪を犯さないためです。罪と悪を悔い改めるようにという神様からの、まあ言えばイエローカードのようなものです。で、もし私たちがそうした心の痛みをごまかしながら生きているなら、悪いことをしても罰を受けないようにうまくそれをかいくぐって生きているなら、神様は今度はレッドカードを突きつけられるでしょうね。マナセオはイエローカードを示された。それでも聞かなかった。それでレッドカードを受け取って、アッシリアの将軍に捕まえられ、バビロンに引っ張って行かれました。今まで悪の限りを尽くしてきたマナセでしたけれども、そうなって初めて彼は目が覚めました。バビロンの地で、マナセは、へりくだり、悔い改め、主に叫び求めたのです。私たちはこう考えます。いや、もうそうなってからでは遅いんだ。今さら助けてくださいなんて言いとるのは厚かましい。でも、主は私たちの思いを超えたお方です。人の悪は底知れないほど深いのですけれども、主の憐れみはそれに勝ってもっと深いのです。なんと主はこのマナセ王を許して、もう一度エルサレムに戻されたのです。それからのマナセは以前のマナセではありませんでした。偶像と祭壇を取り除き、人々が主に仕えるようにと、導いたのです。で、マナセは要素ありましたが、その子アモンは悔い改めたマナセの志を実は受け継がなかったのです。かえって悔い改める以前のマナセを真似まして、ユダに再び偶像礼拝を持ち込みました。アモンは王となってたった2年で謀反人に殺されました。王位を狙った謀反人は滅ぼされて、アモンの子ヨシアが王になります。ヨシアはその治世の8年目、16歳の時から自覚的に死を求め始めました。治世の12年、20歳の時、で各地にありました偶像とその祭壇を取り除きました。さらにその治世の18年、26歳の時です。壊された神殿の修理を始めました。で、その修理の工事の中で、律法の書というものが発見されたのです。この律法の書は、本来は神殿の契約の箱のそばに置かれなければならないものです。また、その写しは、イスラエルの指導者たちに配布されて、イスラエルの指導者たちはその写しをいつも手元に置いて 読み学び守らなければなりませんでした。ヨシュア記の1章8節にこう書かれています。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守りを行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。さらにこの律法の書は一般の人々にも読み聞かせなければならないものでした。ところがその律法の書が長い年月行方不明になっていた。王も民衆もそれを読んだことがなく、その言葉を今まで知りませんでした。でヨシアは発見されました律法の書を読みましたときに、ああこれは神の言葉であるということをすぐに悟りました。そして御言葉の前に自らを低くし、自分自身がその律法の書に聞くだけでなく人々を集めまして律法の書を読み聞かせたのです。この律法の書はおそらく申命記のことであろうと思われます。皆さん、申命記というこの書物の名前どういう意味でしょう。この申命の申という字には実は再びという意味があります。もう一度という意味があるんです。ですから申命というのはもう一度命じる、つまり再契約ということになります。エジプトから救われたイスラエルの人々は、主を自分たちの神とします、自分たちは主の民となります、そういう契約を主と結びましたね。ところがその世代の人々は40年の荒野の旅の間に皆死に絶えてしまいました。それでモーセはその子供たち次世代の人々にもう一度主と契約を結ばせたのです。申命記29-1に、これはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエル人と結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である、そう書いてあります。主との契約というものは自分の父親が結んだから私は結ばなくていい、そうじゃなくて、前の世代が結んだとしても次の世代はもう一度新しく主との契約を結び直さなければいけないということです。主との契約は世代から世代へと受け継がれていかなければならない。遠い昔に先祖がしたからそれでいいのではなく、もう一度契約の言葉を聞き、そして主と契約を立てていく、信仰契約を更新していく必要があるのです。ヨシュアはそのことに気づきまして、主を自分たちの神とし、自分たちは神の民となる、この契約の書、律法の書を私たちは守りますという誓いを人々に立てさせたわけです。神様との契約の更新、それがヨシア王の宗教改革の中心でありました。ユダの国が位置しているところ、これはアジアとヨーロッパとアフリカと3つの大陸がつながっているところなんですが、ユダの国があるところって本当に狭いところですね。北は新しく起こった力のあるバビロン帝国、南は古くからの大国エジプトがありまして、これが絶えず北と南が衝突する、まあユダのあった位置というのはこの2つの帝国が戦争する戦場のようなところです。この戦場のようなところに国があったわけです。そんなところでユダのような小さな国が紀元前の930年から568年まで何百年も保たれてきたというのは歴史の七不思議の一つと言っていいでしょうね。奇跡です。その奇跡を可能にしたのはもちろん主の憐れみ守りなんですが、同時に人々の 信仰でもありました。ユダはこの後バビロンに滅ぼされるようになります。けれどもヨシアが行った宗教改革は無駄にはなりませんでした。エルサレムは滅ぼされ、そしてエルサレムの主だった人たちはバビロンに連れて行かれました。けれどもヨシアの時代に再発見されました律法の書もまた一緒にバビロンに運ばれたのです。そしてそこで他の聖書とともに読まれ、編纂され、それを研究する学者たちもバビロンで起こりました。やがてユダヤの人々がエルサレムに戻ることを許されましたときにの律法の書も再びエルサレムに帰ってきました。申命記の31章の10節から12節にこういう決まりがあるのです。カリオの祭りにイスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなたの神主の御顔を拝するために来るとき、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの御教えを読んで聞かせなければならない。民を、男も女も子供もあなたの町囲みの中にいる在留異国人も集めなさい。彼らがこれを聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うためである。実はこの言葉の通りに祭司であり、またその律法の学者でありましたエズラは、エルサレムの広場で夜明けから真昼まで律法の書を朗読し説明しました。それがちょうどカリオの祭りの時だったのです。ネヘミヤ8章の8節にこうあります。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。で、人々はそれを理解しました時に泣きました。自分たちの罪を示され、悔い改めたからです。悔い改めは尊いことです。けれども、いつまでも嘆き悲しみ続けることは主の御心ではありません。それでネヘミヤは、主を喜ぶことはあなた方の力である。そう言いまして、人々に主を喜ぶことも教えました。ネヘミヤ 8-12 にこうあります。こうして民は皆、大いに喜んだ。これは彼らが教えられたことを理解したからである。神様の言葉がはっきり語られ、人々がそれを理解するとき、悔い改めが起こります。そして、喜びが起こります。人々の信仰が蘇ったときに、悔い改めと喜びが起こるのです。で、私たちはこうした信仰の復興をリバイバルと呼んでいます。神様は、人々の信仰が冷え切って神様から離れ滅びていかないように人々の心の中にある小さな信仰の火種、本当に小さな小さなもの、消えかかっているものかもしれませんけれども、もう一度聖霊の息吹によってそれを燃やしてくださるのです。そういう意味では宗教改革もリバイバルも同じものです。そして宗教改革においてもリバイバルにおいても一番大切なのは神の言葉です。神の言葉はリバイバルの燃料であると言われますけれども、本当にその通りだと思います。ルターの宗教改革、極めてドラマチックな出来事です。しかし本当の宗教改革が95箇条の定題を掲げた時に始まった。あるいはウォルムスの国会でルターが我ここに立つと言った時に始まったものではありません。実はそれはそれ以前1513年から1517年にかけてルターが最初に詩編、それからローマ人への手紙、続けてガラテヤ人への手紙を講義した。その時に ルターの魂の中に始まっていたのです。ルターは講義のために聖書を学び直していました。その聖書と取り組む中で彼は福音を再発見したのです。それが福音を教える新しい福音教会を生み出しました。宗教改革、リバイバル、それはいつの時代も人々が聖書に変えるときに、聖書に向かうときに起こります。御言葉に聞き従う魂の中からそれは始まるのです。200年頃前まではですね、聖書に限らず書物は誰もが簡単に手にすることができるものではありませんでした。ルターの時代以降、さまざまな国の言葉に聖書が翻訳され出版されるようになりましても、それを買って読むことができたのはほんの一部の人たちだけだったのです。人々は礼拝で朗読される聖書の言葉を暗記して信仰を保ってきました。今は本当に聖書はどこででも手に入りますけれども、神の言葉がヨシア王の時代、エズラの時代、ルターの時代のように、じゃあ人々の魂の中に入っているのかというと、そうとは言えません。現代ほど様々な主義主張がやかましく叫ばれている時代はありません。その騒がしい声のために私たちの耳は神様の静かな声を聞くことができなくなっているのです。御言葉が私たちの心の中で燃え、私たちが御言葉に燃やされていくのでなければ、リバイバルは起こらないのです。もう一度、心を静めて御言葉に聞く必要があります。御言葉が輝きを放つリバイバルの恵みが与えられるようにと、心から祈り求めたいと思います。ご一緒にお祈りをいたしましょう。憐れみ深い父なる神様、あなたはあなたに背いたものを立ち返らせ、遠く離れたものを引き寄せ、冷ややかな心を温め、信仰の炎を燃え上がらせてくださいます。あなたの言葉を私たちの霊のうちに血を注いでください。御言葉の油を注ぐ聖霊の息吹で私たちの信仰を燃え立たせてください。この地にリバイバルを与えてください。そしてイエス・キリストの福音を世界に広めさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。